主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。主の御言葉。
キリストの御子。
復活のこの主日のこの朝に読まれる福音はヨハネの20章の最初のところですね。今読んだところですが、イエス様の復活の一番の印、最初の印は何かというと、墓が空であった。イエス様の遺体が本当は置いてあってですね、その遺体の処理か何かをしようとこう思ってたんですけど、でも結局遺体がなくてですね、墓が空であった。ここからですね、イエス様のこの復活の恵みが始まるということなんですね。墓が空っぽだった。不思議な、普通お墓泥棒とかですね、あんまりいないっていうか、お骨盗む人とかあんまり。やはり墓っていうのは、なんていうか、死と、普通の私たちの日本人の感覚では、墓っていうのはやっぱり死や汚れや、悲しみ、別れ、そのようなもののやはり象徴になっているわけですね。だから、なんというかこうおめでたいものではないわけですけども、その、死や悲しみや苦しみのいわば象徴のような墓が空っぽだったということなんですよね。私たちがイエス様の復活の恵みを生きていくということは、やっぱりこの空っぽにすることからスタートというんですかね、こう自分の中にある何かモヤモヤとか、古い生き方とかですね、そういうものを全部空っぽにしてイエス様の恵みを生きていく、そこから私たちは改めてまたスタートしたいと思います。やっぱり洗礼を受けるということは、今までの古い生き方を空っぽにしてですね、つまり自分の中に昔の生き方が詰まってたらいつもと変わらないわけで、それを一旦空っぽにして、そこで神様の新たな恵みを受ける、洗礼を受けるっていうのはまさしくそのスタートとして非常に大切なことだと思います。洗礼を受けるっていうのは卒業式じゃなくて今から入学式みたいなんですね。今からやはり神と共に歩んでいく、そういうですね、時として今から新たなスタートを、特に新しく洗礼している方々は心してくださったらいいのではないかと思います。一人一人私たちがどのように古い自分を捨てて新しい人になっていくのか、一人一人違うことだと思いますが、私の知り合いで一人の人のことをちょっと思い出すんですが、もともとその、僕よりちょっと上の世代の、いわゆる 猛烈サラリーマンの時代の人ですけど、もうその会社でまあバリバリ働いてて、で彼の中にあった気持ちはまあ、出世したいと、で出世してこのお金を稼ぐようになりたいっていうことで、まあ、頑張ってたわけですよね。でやはり出世しなきゃならないから、もう上司の言うことはもう完全に従順に聞くっていうんですかね、こう言われたことは絶対 100% こう果たしていく、まあ、自分の考えとかいろいろあってもそれはちょっと置いといて、もう上司に言われたことを 100% イエスマンとしてこう果たして、それでこう出世街道をこう走っていこうと思ってたんですけど、中年になった時にまあこの燃え尽きてしまってですね、鬱になって結局ダウンしちゃってですね、それで結局会社を休職しなきゃならなくなった。でその時に彼はまあ縁があってカトリック教会に来て洗礼を受けることになって、で洗礼を受けて彼は会社に復帰したんですよね。でその時に、彼はどうしたかって言ったら、やっぱこれから自分はクリスチャンとしてやっぱり行かなきゃならないということで、でそれがまあなんでそうだったのかちょっとはっきりわからないけど、もうイエスマンをやめようと、つまりね、上司から言われたことをただ従順に 100% するだけは、で結局それで鬱になっちゃったわけだから、その生き方をもう捨てる、まあ、それをもう完全に空っぽにして、でそれで彼はどうしたかって言ったら、背抜けてから自分の意見を言うようになった。目上に対して、上司に対して自分はこう思うとかああ思うとか今まで全く言わなかったんですよね。自分の意見を全く言わなかったのが、そこから自分の意見をはっきり言って、いやこれはこうした方がいいとかああした方がいいとかいうことを言うようになったんですよね。そしたら不思議なことに、それが会社に評価されて、それから出世するようになった。イエスマンの時は全く出世しなかったんですけど、自分の意見をちゃんと言うようになったら上司の人も彼を見直して、それから出世するようになった。で結局彼はいわゆる取締役っていうんですかね、なんかその経営陣の方に入るぐらい、とにかくトントン階段で出世して、でしかも教会ではバリバリに活躍してですね、まあ、様々な活動に、特に社会的な活動にものすごく深く関わって、で会社でもどんどん出世して、まあ、最後の最後は またこれがまあ劇的ですけど、バブル崩壊で会社が傾いてワンマン社長を追い出して仕事を得た。常務会かなんかで、この取締役会でその会長をクビにして、それで自分たちも辞めて、でつまり会社を再生さなきゃならない。だからもうワンマンの社長いたらもう会社が潰れちゃうんですよね。だから最後は会長をみんなで追い出して、自分も辞めて会社を再生させて仕事を得たっていう、まあやはり復活の恵みを生きるっていうことはどういうことなのか、それは私たち一人一人、まあそれは彼は彼のケースですけど、一人一人やっぱ違うと思いますが、でも古い生き方とかとらわれを捨てることによって空っぽにして、そこから新しい生き方、神の恵みにかなう生き方をするならば、本人はもっと幸せになるし、周りもずっと幸せに生きていける。この復活の恵みを生きる、このつまり自分も生き生きできるし、周りの人も生き生きできるし、神様も喜ばれる、三方よしっていう感じです。まあ、そのような生き方こそがやはり私たちのクリスチャンの生き方だと思います。復活の恵みを得て、私たちが新たな喜びと感謝と生きがいを持ってですね、生き生きとして歩めるように、まあ、特にこの洗礼を受けられる方々にその恵みがあるように、まあ、ここに集まっている皆さん全ての人にその恵みがあるようにですね、共に祈りをされたいと思います。